今日の聖書箇所は旧約聖書予備記第9章25節から35節のところです。ページは旧約聖書の886ページになります。予備記第9章25節26節をお読みいたします。私の日々は比較よりも早い。それは飛び去って幸せを見ることはない。それは葦の船のように通り過ぎる。獲物をめがけて舞い降りるわしのように。ヨブは25節の2行目にあります通り、幸せを見ることはない。虚しく日々を過ごしている、そのような状況にありました。不治の病に侵され、今や社会的な死であります。いる場所は廃捨て場、今で言えばゴミ捨て場です。そこに座しております。すでに家族を失い、すべての財産を失い、社会的な名誉、地位も失い、体も病に侵されている。すべての希望、期待というものが絶たれている状態です。だから、幸せを見ることはないと言っています。しかもそのような状況にもかかわらず、ヨブにとって、時間というものが、日々というものが飛び去っていくわけですね。それはまるで飛脚のように、あるいは葦の船のように、また舞い降りる獲物に襲いかかるわしのようだと比喩的に表現しています。飛脚は時代劇などで見るぐらいで、現在は目にすることはできません。今風に言うならば、上越新幹線よりも早いということでしょうか。葦の船というのは当時、エジプトのナイル川において使われていた船でありました。葦の船は軽いので、船としては非常に早く移動できたわけですね。舞い降りるわしのようにスピーディーな飛び去っていく毎日日々だというのです。飛び去っていく日々にもかかわらず幸せを見ることがない、これは悲劇と言いざるを得ませんね。以前もう90を超えた頃、ある兄弟に人生についてお尋ねしたことがあります。兄弟おっしゃっていました。宮兄弟、あっという間だった、あっという間です。90を超えられたその兄弟の言葉でありますので、実感がこもっておりました。あっという間の人生だとするならば、そのように短い人生だとするならば、私たちはいかに意義ある、意味ある時間を過ごさなければいけない、そう思いますよね。それは私だけではなく、ここにいらっしゃるお一人お一人がそうだと思います。しかし、ヨブには、短い飛び去っていく時間にもかかわらず、幸せを見ることはないと言い切っています。悲劇です。27節に入ってまいります。26節と27節の間に接続詞を入れて、補足です。だから27節、たとえ不平を忘れ、悲しい顔を捨てて、明るく振る舞いたいと私が言っても、 自分のあらゆる苦痛に私は怯えています。不平を忘れ悲しい顔を捨ててと訳されています。悲しいっていう言葉は補足であって原文にはございません。おそらく不平を忘れ、直訳は顔を捨てるでありますが、この不平と訳されている言葉が嘆き悲しむという意味を持っている不平なんですね。だから特別な誰かに対して不平を持っている、そういう意味の言葉ではないのです。嘆き悲しみを忘れたい、そういう顔をしないで毎日明るく振る舞いたい、人は人の内面心理というものは非常に複雑でありまして、顔の情報と心の中の実際のありさまというのは正反対、そういうことも決して珍しくはないわけです。心の中が非常に悲しい、苦痛である、だからこそ人前ではですね、あえてですね、明るく振る舞うのです。いわゆる俳優のように演技しているわけですが、イオブも、できればそうしたいってわけです。廃捨て場に座っているイオブですが、憂いに満ちた、悲しみ満ちた、苦痛に歪んでいる顔を人々に見せたくはない。そうではなく、もうね、堂々とそこに座っている、明るく振る舞いたい、明るい毎日でありたい、そう願っていますが、しかしイオブはそうすることができませんでした。演技であったとしてもそうすることができないと言っているのです。その理由が28節に書かれておりました。自分のあらゆる苦痛に私は覚えています、怯えています。あらゆる苦痛、ヤブが廃捨て場に座るまでに体験経験したいくつかの、多くの災害ですね、災いです。家族を失い、財産を失い、そして妻も失い、ついに孤独になってしまいました。しかも不治の病に侵されている、人々からは後ろ指を刺されてしまっている、友達が慰めに来ましたが、友達は全くイオブの内面、イオブの苦痛というものを理解できないのです。逆にイオブを責めているわけですね。ヨブをなじっているのです。その苦痛がいよいよ増しております。けれどもヨブは何に怯えているのかと言いますと、決してそのような災害あるいは病気、孤独そのものに苦痛を覚えているわけではないんですね。その苦痛、痛みの意味に怯えているのです。どうして真面目に神を恐れて生きてきたこの私ヨブに神からのこのひどい災害が加えられたのか。それは神がこの私に罪あり、神がこの私ヨブに罪があると指摘されているから、罪が原因でこの災害が起きているんだとヨブは考えているのです。いわゆる因果応報の思想です。災害がある、こう結果ですね、原因は何かというならば自分の罪なんだ、それが一般常識でありました。神が私に罪ありとされている、そのこと そしてそれがもたらす結果です、結末です。それを思うことにヨブは怯えているのです。それを決して無視することができない。28節の3行目からです。私はよく知っています。あなたが私を潔白なものとなさらないことを。私はきっと悪しきものとされるでしょう。神の法廷において立つときに、私は必ず悪しきもの、つまり有罪判決です。神は審判者なる、裁判官なる神は、この私ヨブを潔白なもの、罪がないものという判決は下さらない。有罪判決に違いない。ヨブは言っています。私はよく知っています、よく分かっている。これがヨブの苦痛の最大の原因です。病気が治る、災害がもうこれ以上ない、社会的に成功する、それを失ってしまった、負け組になってしまった、そういう苦しみ、それはヨブにとっては実は大したことじゃなかったんですね。大したことではない。ヨブにとっての最大の苦しみというものは、神様からあなたは罪とされることでした。その結末、結果は神の御怒りによる永遠の刑罰、滅びであります。それはヨブにとっては耐え難い苦痛でありました。ヨブはそれを避けるために努力をいたしました。29節の2行目からです。接続詞を補足しますね。それなのにっていうことです。私はきっと悪しき者、有罪とされるでしょう。それなのになぜ私は虚しく老するのでしょうか。たとえ私が雪の水で身を洗っても、悪で手を清めても、あなたは私を墓の中に沈め、私が着る服を皆忌み嫌います。雪の水で身を洗う、まあ、日本でも冷たい滝の水に打たれる、そうやって身を清めるなんていうのがありますよね。こちらの地方では雪の水で身を洗う、あるいはまた悪で手を清める。悪は石鹸の原料です。汚れを落とす洗剤として古代において使われました。一番よく洗剤として使われるのは日本において稲だそうですね。お米の例の麦わらです。米わらつ、それをですね、まあ、模して灰になりますが、それを悪として洗うとよく落ちたそうです。ですから悪というよりも良いとした方がいいかもしれませんね。悪で手を清めても、つまりヨブのこれは切ない努力です。自分を清める、彼は頑張りました。しかし自分の罪というものをですね、努力頑張りで清める、拭い去る、それはできないんですね。不可能であります。いくら滝に当たったとしても、いくら座禅を組んだとしても、自分を清めるということは人間にはできないのです。それをヨブは言います。私は虚しく老した。虚しく老する、分かっていても何とかして清くありたい、神の前に お前は罪あり、罪がある、罪人だ、罪人だという有罪宣告を受けないために、ヨブは一生懸命頑張ったのです。しかしながら31節、あなたは、神は私を墓の中に沈め、私が着る服は私を忌み嫌います。墓の穴、文語訳聖書においては、汚れた穴と訳しています。そうです。墓の穴は古代において最も汚れた場所、汚い場所とされました。スズメと訳されていますが、以前の新約聖書は突き落としと訳しています。結局、神の判決は有罪判決であり、そのための刑罰ですね。汚れた場に突き落とされてしまい、その結果、私が今着ていたあの服でさえ、汚れた自分に身につけられることを嫌うと、そういうのです。私が着る服でさえ、この私を忌み嫌います。服が擬人化されて、そういう表現になっていますね。32節に入ってまいります。補足を入れて、彼のああという言葉を入れます。ああ、神は私のように人間ではありません。その方に私が応じることができるでしょうか。ヨブは人間であります。神は創造主、全知全能の神であります。神の裁き、審判、それは神の法廷への招きですね。その招きに対して、人間であるこの私が応じることができるでしょうか。できないのであります。人間であるがゆえに、そして神は偉大な主権者なる裁判官であるがゆえに、もう法廷に出る前から有罪判決が下ることは分かっています。ヨブはこれほどひどい災害を受ける、そういう罪を犯した思いは、覚えは全くありませんでした。ヨブは私は潔白だと主張しているのですが、しかし、神は神であります。神に口答えをすることなんてできませんね。3行目に入ってまいります。いよいよ、予備記の一つの主題、それがここで取り上げられております。さあ、裁きの座に一緒に行きましょうと、私たち二人の上に手を置く仲裁者が、私たちの間にはいません。仲裁者がいないとなれば、たった一人で神の前に、偉大な裁判官である神の前に立たなればなりません。人は一度死ぬことと死後に神の裁きを受けることが定まっているのです。けれども、さあ、裁きの座に一緒に行きましょうって言われる仲裁者がいらっしゃるならば、なんと幸いなことではないでしょうか。仲裁者の仲裁っていうのは、両者の間に敵意が存在しているわけですね。争いがあるのです。平和ではないのです。実は私たちは、 罪人でありますので、神の目から見るならば、私たち人間は神に対する敵対者なのです。そして実際に神に対する敵意をしっかり持っている人ってそんなに珍しくありません。また神ご自身も私たちに対して、私たちは罪人でありますから、その罪に対して敵意をお持ちなんですね。だから両者の間に敵意が存在しているのです。敵意を取り除く役割をするのが仲裁者であります。しかもその仲裁者は33節にあります通り、私たち2人、神と呼ぶの上に手を置く仲裁者でなければなりません。でないと仲裁することができないのです。二人の上に手を置く、頭でしょうか、それとも肩でしょうか、とにかく両者の上に手を置いて仲立ちをしてくださる和解をもたらす仲裁者ですね。当時争い、敵意を抱いている両者に対して二人の上に手を置く仲裁者とは、どういう仲裁者を表したかというならば、この両者よりも権威がある、力がある、そういう人物を指しました。ヨブは人間でありますから、ヨブよりも権威のある力のある仲裁者はいるでありましょう。けれども神様よりも権威がある、神様以上に権威を持ち、神様以上に力を持つ、そういう人物って誰かいますか？世界中探しても誰もいないのです。アメリカの大統領であったとしても神以上の権威、権力は持ってないですよね。日本の天皇しかりであります。だからヨブは結論としてこう言っております。私たちの間にはいません。そうです、誰もいないのです。神と私たち人間との敵意を取り除く仲裁者は、私たち人間の世界には不在です。誰もいないのです。だからヨブはもう諦めの境地ですね。34節、神がその杖を私から取り去り、その恐ろしさが私を怯えさせませんように。その杖とは、有罪判決を受けた者に対して打ち叩かれる刑罰の杖ですね。神は本来羊飼いなる神、私たち羊を養い育てる牧会者なる羊飼いなる神でありますけれども、羊飼いの杖は私たち羊を敵から守り保護する杖なんでありますが、この羊飼いの杖があるとき刑罰の杖になってしまう。これは悲しいことですね。だからヨブは言います。神がその刑罰の杖を私から取り去り、その恐ろしさが私を怯えさせませんように。ここではっきりとヨブは言っています。何をヨブは怯えていたのか、それは神の刑罰の杖ですね。しかしそれを取り去って、それは仲裁者が取り去ってくださるのです。しかしその刑罰の杖を取り去ってくださる仲裁者がいないんですね。35節、そうなればその杖が取り除かれれば 私は恐れず神に語りかけます。しかし今私はそうではありません。私たちもおそらく今日日曜日チャペに来られる前に個人的に聖書を開き神と静まる静止の時、祈りの時を持たれたかと思います。その祈り、このような公の祈りでも同じでありますが、必ずイエス・キリストの御名によって、イエス・キリストの通して、イエス・キリストの偉大なお名前によって祈るわけであります。イエス・キリスト、すなわち仲裁者、仲介者を通して我々罪人は初めて神に恐怖心を持たずに安心して語りかける、祈ることができるんですね。しかしヨブはまだ仲裁者なる救い主キリストを知らなかったのです。だから言っています。しかし今私はそうではありません。新約聖書を開きます。テモテへの手紙第1、第2章の5節、6節です。ページは新約聖書の419ページになります。テモテへの手紙第1、第2章、5節、6節をお読みします。神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。これは定められた時になされた証です。神と人との間の仲介者、唯一である。なぜ唯一なんですか？他にも、すなわちキリスト教以外にもいろんな宗教があり、教祖様がおり、彼らは仲介者ではないんでしょうか？カトリック教会に行くならば、聖母マリアも仲介者の一人とされています。パウロもペテロも仲介者の一人とされています。なぜ彼らは仲介者にはなり得ないのでしょうか？どうして仲介者は唯一なのでしょうか？予備記の今日9章を学んでお分かりになったかと思います。神と私たち人間との間の仲介者、仲裁者になるためには、両性を持っていなければいけないんですね。人間であり、かつ神でなければならない。仲裁をする者は、神以上の権威、力、少なくとも神と等しい同等の権威、力を持っているものでなければ、神と人間との仲裁、仲介をすることはできないのです。それらの方はこの世界には誰もいないんです。だから三位一体の神の子なる神が受肉されて人となって来てくださったのです。その方は人となられた神ですね。神である人であります。これを両性、キリストの二性と言います。この方は人としての性質と同時に神としてのご性質をお持ちでありました。人となられたときに神であることをやめたわけでは決してないのです。その証拠としてそのご生涯の中で多くの奇跡を行われました。それは私は神であるというその証明ですね。神と人との間の仲介者は唯一である。 この方以外に全宇宙においても人となられた神、神である人、そのお方のみ神と人との間の仲裁者、仲介者なのです。この方が両者に手を置いて和解を成立してくださいました。その和解のために6節にあります通り、すべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださったのです。あの恐ろしい十字架の上で一切の罪を負ってくださり、許し、そして最後の審判の時には主キリストは大祭司として取りなし手として私たちの隣にお立ちになり、取りなしをしてくださるんですね。先ほど歌った賛美歌の通りです。だから私たちを神から引き離すものは何もないのです。これは定められた時になされた証です。イエブはあの時点でまだ知りませんでした。イエブが仲裁者を仲介者なるキリストを知っているならば、イエブのあの激しい苦しみは取り除かれたのです。イエブは神を怖がらず、神に平和のうちに語りかけることができたのです。しかし予備記の9章のあの時点においてはまだイエブは知りませんでした。幸いに私たちは分かっています。私たちはイエス様をよく知っています。この方の上に私たちは神との平和を得ていますね。神と素晴らしい関係を持ち得ています。本当に感謝です。今日もその主イエスキリストの食材、それを記念するために集いました。パンと捧げを通して主キリストを覚え、この方に一切の栄光をお返しすることができたら本当に幸いです。お祈りします。父なる神様、ご自身を褒めたたえます。あなたを喜び、あなたに感謝を下げます。なぜなら神は実にその一人子をお与えになったほどにこの世を愛されたとあります通り、救い主キリストを私たちとあなたとの間の仲裁者、仲介者としてお送りになり、この方は大祭司としてお羊やおヤギ、動物の血によってではなく、ご自分をあの十字架の上でお捧げすることによって永遠の食材を実現してくださいました。私たちはそれゆえ大胆にあなた御前にいで、あなたを喜び、あなたを楽しむことができる、そのような祝福に預かっていることを心から感謝いたします。この場も感謝します。私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。